Setup Podcasting.
皆さんこんにちは、世田谷美術館の石崎です。今回のポッドキャスティングは開催中の展覧会イリア・カバコフ世界図鑑絵本と原画という展覧会に関連して、水沢つとむさんのインタビューをお届けいたします。この展覧会は現代美術の作家として有名なイリア・カバコフが旧ソ連時代に生活のために描いた子供のための本の挿絵を紹介する世界で初めての展覧会です。神奈川県立近代美術館の企画課長であられる水沢さんはこの展覧会の企画者であり、また2008年の秋に開催される横浜トリエンナーレ2008の総合ディレクターでもあります。今日はその水沢さんに、展覧会のこと、それからいろんなことについて伺いたいと思います。それでは水沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、まずこの展覧会のそもそものきっかけについて伺いしたいんですけれども、はい、水沢さんは以前からカバコフ氏とはお知り合いだったんでしょうか？
いや、そんな長い知り合いではないんですね。むしろその作品はもちろんよく知っていたわけだけど、はい、で、作品そのものに対して大変惹かれていたんですね。で、直接カバコフというよりも、1998年ぐらいからロシアに調査に行くことが多くなって、それはもう少し極東のモダニズムを調査するという別の目的で行ってたんですよね。で、その時に、まあ、いろいろなつながりからカバコフという人が、絵本を非常に書いているし、しかもお手元に資料があるし、そういうことを調べる機会はないものだろうかというようなことに、こう、ちょっといろんな人からつながりもあったりしてね、関心を持つようになった。だからまあそういう意味では今からこの展覧会が実現する7、8年前ぐらいから本格的にカバコフさんがどんな風なものを持っているのかというようなことで接触するようになったという感じですよね。
なるほど。うん、で、今度、まあこの、まあ、4巻で開催するということが決まって、うん、実際に作品を調査に行かれたとのことなんですけども、うん、その時のことなのは、
それ実際に行ったのはこの展覧会の始まるちょうど1年前ということはもうさ、おととし、うん、おととしだよね。2006年の夏に、まあ実質ロングアイランドにあるカバコフさんのスタジオというか住居兼スタジオで、まあ1週間はいなかったですけれども、丸々3日間ぐらいは作品の調査に使わせていただいて、お手元にある絵本、まあ、つまり印刷された形の絵本とか、あるいはそれに関わるいろいろな参考資料とか、あるいはその、まあ、全部で数え方によって何点にもなっちゃうようなものなんだけど、8000点ぐらいあるというふうにご本人が言う原画、それをもう集中的に見たんですね。うん、まあ、ちょっと丸3日で見るにはちょっと酷だったな、という。うん。カバコフさんもなんか、葉山オープンしてやってきた時になんか、あなた方はなんか時々くたびれて、床に大の字になって寝ていたとか言ってたけど、まあ、それは背中が痛くなったりして寝背伸びしたりしてたんですよ、はい。別に寝ていたわけじゃないんだけどね。でもそのぐらい過酷でしたよね。それを見るというのはね。
こう、絵本と、それから絵本の原画が、しかももう何十年も前のものですよね。それがこう、あるっていうと、相当雑然としたイメージを抱くんですけども。う
ん、それがね、カバコフさんというのは大変整理のいい人で。
あ、そうなんですか。
それがもうその各、まあ、多少の混乱はあったんですけれども、まあ、絵本ごとに自分がどんな、原画を描いたかというようなものがちゃんとある種ファイリングされていましてね。そういう意味では、実にきちんと整理されている。ただまあ、ああいう形でロシアを離れられたわけだから、それをああいうものを持って移動するということを考えたら、よくぞ、まあこれだけ持っていたなというふうに思うものでしたね。まあ、いくつか大切な作品が、この原画があるといいなと思うものが少し欠けていたりするのはあったんですけれども、うん。まあでも、そういう彼の生活の事情を考えれば、もうよくぞこれだけ、良い状態で、まあご覧になればわかるんだけど、あるデッサン、水彩なんかもほとんどなんか、まだ描いたばっかりじゃないかと思うぐらい、色もね、形も、 みずみずしいままのもので、まあ、よくそれをこれだけ一気に公開するということを決めてくれたなというふうに思いますね。
確かにわざわざアメリカまで持って行ったということが家族かぼこさんにとってね、非常に大事な作品だったっていうことがなんか伺われるような感じですね。
そうですね。と、まあ、彼自身はなかなかこれを作品と呼ぶことには抵抗はあったようですけれども、やっぱりでも自分の反省というかソビエト時代の、まあやっぱり表の顔というのは絵本作家だったわけだし、その部分をやっぱり否定することは、簡単に否定することはやっぱりできないし、また、簡単に否定しているようなふりもしたりするのに、そういうことをしてたということは、やっぱり彼にとって、やっぱすごく大事なものがその中に隠されているということだと思いますね。
まあ、そういうふうに今聞いただけでも、こう、その当時の原画に対する、あるいはその当時の活動に対する、今のカバコフさんから見た複雑な心境というのがちょっと伺われるんですけれども、うん、実際に調査に行かれたときに、こう、カバコフさんがこう、たくさんの作品を見せてくれるときに、カバコフさん自身はそういう、まあ、ものについてはどういうふうなお話をされてましたか？
あのね、全体としてということはね、あんまり、まあ、もちろん言いました。その自分はある種の役割を演じていたに過ぎないとか、まあ、今回の展覧会のその、サブタイトルになってるようなですね、社会的な役割として、まあ、絵本っていうものを描いていたんだよ、僕は。っていうような、こういう自分をちょっと突き放して見てるような視線はやっぱあるのね。だからこれをこう自分の芸術そのものだというふうに思われてしまっては困るみたいな。そういうこうちょっと留保するような部分はやっぱあるんだけども、ただ実際作品一つ一つ一冊一冊が出てきて、絵本をこの原画を広げていくともうやっぱりもうこれはこういうことがあって、ああいうことがあって、こういう工夫がしてあって、これはやっぱ面白かったけど、このテキストはくだらないとか、まあ、いろんなことが一つ一つのエピソードというか、やっぱりこう、恐ろしくやっぱり記憶力と想像力の肺活量の大きな人っていうのかな。で、そういう人なので、やっぱり次から次へと思い出とかが蘇ってくるんだよね。だからそれは、まあ、特にこう自分がデビューして苦しかった頃の時代、それからまあ芸術家として地下活動的なことしかしてなかった時に、片や一方でこういうことをしてるんだから、やっぱりすごくこう、頭の中にこう、鮮烈に刻み込まれてるんだなというふうに。まあ、それとおそらく自分を語ることに関しては、まあある種の、やはり特別な才能が与えられた人で、経験してきたことをなんかこう、ゴミを捨てなかった男みたいに、言ってみれば記憶のゴミも絶対捨てないみたいな、そんなところがこのアーティストにはあるんじゃないですかね。うん。
で、今、カバコフ氏自身はまあ、こう、現代美術の主にインスタレーションの作家として、まあ、世界的な活躍をされているんですけども、うん、現在の彼の作品を見たときに、うん、この絵本の作品を振り返って、こうやっぱりカバコフ氏が描いたんだなと思われるような特徴ってのはありますか？
うん。もちろんね、絵本的なある種のこう、イディオム、言葉遣いっていうのはやっぱりカバコフの作品の中にもずっとある。まあ特に70年代のアルバムのシリーズなんていうのはある種の紙芝居であり、絵本であり。そういうものがやはり彼の中にはすごく強くあったし、それが出発点にかなり刻印されているということはずっと現在までもやはり続いていて、なんかある種のこうファンタジーが作り出す、こう、またこう現実とは違うパラレルワールドがあって、そのパラレルワールドについてそれをいろいろこう説明したり考えたり、それがそうなってたらこっちはこうなってるだろうとか、その言葉と造形と両方で考える人なんだね。だから自分の暮らしているソビエトの現実っていうのは現実であったわけだけど、そうじゃないものもあり得るんじゃないかと思ったり、あるいは自分がちょっと見聞きしてきたヨーロッパ、西ヨーロッパの世界とか、そういうものが、こう、特にソビエト時代にはなんかもう一つの世界をこう作ってしまうみたいなところがあって、そのまあ古代妄想郷的ないろんなパターンの人間を10人のキャラクターみたいな作品にしてみたり、でもそれは幾分かは自分の中にもあったと。当然そうだよね。で、そういうような発想で、ソビエト社会分析が自己分析にもなって、 で、それがこう自閉的にならないで、様々なこう世界のありようを示す広がりを持つ、そういう部分が彼のこうトータルインスタレーションっていうか、あの時代の空気をなんか丸ごと作品化してしまうみたいな、まあある意味巨人的な作品と言っていいと思うんだけど、そういうものを作り出すことになったんじゃないかなと思いますね。で、それを、その精神の構図はすごく絵本の世界なんかと、やっぱり、それともなんかパラレルなんだよな。そういう気がするけど。
ちなみにですね、カバコ氏は今やもう世界中で人気の作家なんですけども、うん、作品に関しては、この展覧会、日本で開催されるのが初めてということで、うん、ある種意外なイメージを持ちまして、うん、それで、あと、まあ、近年はよく越後妻有のトリエンナーレなんかでも、カバコ氏の作品はよく、まあ、取り上げられ、日本人というか、まあ、我々にとって人気の作品になっていると思うんですね。
はい。
で、実はまあ、彼の作品が日本に初めて紹介されたのは、世田谷美術館のソビエトの現代美術を紹介する展覧会だったんですけれども、うん、こう、我々、日本人がこう、カバコフさんの作品を好きだっていう理由はどこにあると思いますか？
まあ、一つはね、今、絵本の世界とこう現代的表現がこう結びついていて、こう決してバラバラではない。お互い照らし出しているところがある。で、そういうようなカバコフさんの精神構造っていうのは、やっぱり、ある意味、こう、ずっとソビエト前のロシアの文化とか、やっぱりこう、長い、こう、人間の、精神活動の背景を持ってるんじゃないのかな。で、僕らはやっぱり、まあ、必ずしも日本人全員がそうだとは思わないけれども、やはり明治以降の日本の文化というのは、かなりロシア文学、ロシア文化というものに、かなり強い影響をやっぱり受けてきたと思うんだよね。で、そういうこう、例えばチエホフって言えばなんか誰でもなんとなくイメージはあるわけだし、一回もドストエフスキー読んでなくてもなんとなくドストエフスキーの世界はこうじゃないみたいな、なんとなくイメージはあるじゃないですか。はい、きっとあると思うんだ、で。そういうのが共有されてるっていうのはやっぱり波状に何度もこう、ロシアの文化っていうものが日本にこう、波のように打ち寄せてきていた。まあ、もしかすると江戸時代も含めて、かすかとへ打ち寄せていた。で、そういうものが、やはり日本人の中にロシアに対するある憧れや郷愁をやっぱり作っていて、そういう感覚とカバコフさんが作る世界はどっかで触れ合う。なんか、ある意味増幅し合うと言ってもいいかもしれない。そういうことが、カバコフさんを日本人が受け入れやすく、カバコフさんというものを受け入れることがしやすい何か条件と歴史的条件を作り出していることは言えると思うけどね。
なるほど。
うん、
今回世界図鑑というタイトルで、うん、まさしく図鑑のようなカタログが出来上がりまして、はい、で、そのカタログの中で水沢さんが去年、ベニスビエンナーレ見に行った時の印象を書かれていますけども、
はいはい、
で、そのビエンナーレの翌年というか、うん、まあ今年の秋には、横浜トリエンナーレが、水沢さんご本人とやったら控えていますね、
うん。
で、今、準備で非常に大変だと思いますけれども、うん、今回は、水沢さん自身どのような展覧会を皆さんに見てもらいたいと思ってますか？
うん、国際展っていうのはもうやっぱりこれだけある種のファッションというふうになってしまうと、なんか国際展のこうあり方っていうのが何かこう、まあ、ある種クリシェっていうか、紋切り型というか、そういうのが生まれつつあると思うんだよね。で、僕自身はまあ、やや歴史的なアプローチで展覧会を作ることが多いので、今回の展覧会別に仏教作家で展覧会をやるつもりはないんだけど、今、カバコフさんの中に遠いロシアの歴史が垣間見えるように、その、現代作家の中にただのこう新しくてキラキラというだけではない、なんかこう時間の段差みたいなものとか、時間がこう二重露光されて映ってるような感じとか、普通のこう一直線にただ伸びていくような時間の感覚とは違う、なんかこう時間の迷子になってしまうみたいな。そういうような体験を与える、こう、テーマ展としての現代美術展ができないかと。いうのがタイムクレバスというタイトルの狙いですね。まあ、うまくいくかどうか、わかりませんけど、そういうことを狙ってみたいなと思ってるんですね。
じゃあ、まあ、今はもう非常にお忙しくされていて、
なる。まあ、では、日常的な美術館学芸員としての仕事もありますし、
はい、
そういう、こういう華やかなトリエンナーレというものの、まあ、ディレクションっていうのもあるので、まあ、ちょっと自分自身が、時間の段差に落ち込んでるみたいな感じはありますね。
なるほど。わかりました。
うん、
じゃあ、綺麗にまとめていただいたところで、今日はどうもありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
うん、イリア・カバコフ世界図鑑絵本と原画展は2008年4月6日まで世田谷美術館で開催中です。会期中には様々な関連企画も予定されておりますので、ぜひ皆さん、足を運んでいただきたいと思います。それでは、世田谷美術館のポッドキャスティング石崎がお送りしました。